聞く講談社現代新社。この番組は講談社現代新書から新作おすすめ書籍を取り上げ、冒頭部分をリーディングでお届けするポッドキャストです。新書は一つのテーマの情報インプットに最適です。ちょっとした興味を掘り下げるきっかけに、立ち読み気分でお聞きください。さて、今回お届けする新書は、新説日本左翼史、戦後左派の源流、1945から1960、池上彰、佐藤勝著、担当ナレーターは小野原睦美です。本書の概要。日本の左翼は何を達成し、なぜ失敗したのか。忘れられた近現代史をたどり、未来の分岐点に求められる左翼の思考を検証する壮大なプロジェクト。深刻化する貧困と格差、忍び寄る戦争の危機、アメリカで叫ばれる社会主義、ソーシャリズム、これらはすべて左翼の論点そのものである。激怒の時代を生き抜くために、今こそ左の教養を再検討するべき時が来た。戦後復興期に共産党や社会党が国民に支持された時代があったことは、今や忘れられようとしている。学生運動や過激化する新左翼の内ゲバは、左翼の危険性を歴史に刻印した。そしてソ連崩壊後、左翼の思考そのものが歴史の遺物として葬り去られようとしている。しかし、これだけ格差が深刻化している今、必ず左翼が論じてきた問題が再浮上している。今こそ日本近現代史から忘れられた左翼史を検証しなければならない。日本の近現代史を通じて登場した様々な左翼政党や、それに関わった人たちの行い、思想について整理する作業を誰かがやっておかなければ、日本の左翼の実像が後世に正確な形で伝わらなくなってしまう。私や池上さんはその作業を行うことができる最後の世代だと思います。佐藤勝。本書の目次。序章、左翼史を学ぶ意義。第一章、戦後左派の巨人たち、1945年から1946年。第二章、左派の躍進を支持した占領統治下の日本、1946年から1950年。第三章、社会党の拡大分裂とスターリン批判の衝撃、1951年から1959年。第四章、新左翼誕生への童貞、1960年から。本書の構成。日本共産党の本質は今も革命政党、社会党栄光と凋落の背景、アメリカで社会主義が支持を集める理由、野坂三蔵、愛される共産党の意図、宮本賢治はなぜ天皇を貫けたか、テロが歴史を変えた風流無端事件、労農派先坂逸郎の抵抗の方法論、共産党的弁証法という欺瞞、労働家と軍家の奇妙な共通点、共産党の分裂を招いた諸官派と労農派、毛沢東を模倣した山村工作隊、知識人を驚愕させたスターリン批判、天才兄弟と称された 上田浩一郎と不破鉄三、黒田寛一と人間革命の共通点。現在の社民党は右翼社民ほか。はじめに、社会主義と共産主義って何が違うんですか？
右翼と左翼って何ですか？
スターリン主義って共産主義のことですよね。
このところ、若い人たちからよく投げかけられる質問です。今や社会主義と共産主義の違いがわからない人たちが、社会の多数派になっていることを痛感します。スターリン主義という言葉も聞かなくなってしまいました。聞かなくなっても存在が消滅したわけではないのですが。アルメニアとアゼルバイジャンの戦争は、スターリンの負の遺産が引き起こしたものと説明しても、スターリンってどんな人だったんですか？と問い返されてしまいます。ソ連、ソビエト社会主義共和国連邦、現ロシア連邦は遠くなりにけりです。考えてみれば、ソ連崩壊から30年も経っているのですから、ソ連のことを知らない人が増えたのも当然のことでしょう。まして、ソ連の存在が日本の社会主義運動にどんな影響を及ぼしていたのかなど、知る由もないでしょう。今年、2021年は、中国共産党創設100周年です。ということは、来年2022年は、日本共産党創設100周年です。中国共産党は、過去の自らの失敗を子として、輝かしい党首を偽造しています。では、日本共産党は、過去を正しく直視することができているのでしょうか。
こんな思いを抱いていたところ、佐藤勝氏から、日本でも社会主義が再評価されようとしています。ここで過去の功罪を再検討してみましょう、という問題提起をいただきました。それでは、日本の左翼の歴史を振り返ってみようではないか、ということになりました。本書では、第二次世界大戦後、1945年から1960年までの左翼運動の歴史を、日本社会党と共産党の動向を柱に論じました。共産党の三村工作隊や諸官派と国際派の分裂など、今の若い共産党員には驚くような過去があったのです。社会党から名前を変えた社会民主党は、選挙のたびに国会議員の数を減らし、党員も高齢化が進んで消滅の危機に瀕していますが、かつては日本の政治に大きな影響力を維持していたのです。今になってみれば、こうした歴史はいわば忘れられた近現代史とも言えるでしょう。学校の歴史の教科書には登場しないような左翼の歴史を振り返ることは、なぜ左翼運動が衰退したのかの原因究明にも役立つことでしょう。今後のシリーズは、1960年以降、いわゆる新左翼運動の勃興と没落を論じることになります。新左翼運動は、当時マスコミから反代々木とも呼ばれました。日本共産党の本部が代々木にあり、その共産党の方針に反旗を翻した運動だったからです。その運動は次第に過激になり、警察など治安当局からは極左暴力集団と呼ばれました。こうした運動は一時は大きく盛り上がりましたが、やがて分裂を繰り返し、内下場によって支持者が離れていきます。ここでも左翼の失敗があったのです。さらに今後は、戦前の社会主義運動や共産主義思想の芽生えなども振り返りつつ、
左翼の歴史の新説を語り尽くそうという壮大なプロジェクトを構想しています。こんな無謀な試みは、佐藤勝氏がいたからこそ成立しました。今後の取り組みにも期待していただければと思います。2021年5月、池上彰。今回は講談社現代新書から池上彰、佐藤勝著、新説日本左翼史、戦後左派の源流、1945から1960をお届けしました。ぜひ町の本やオンライン書店などでお求めください。また講談社現代新書には本の内容を音声で聞けるオーディオブックもございます。配信サイトは audiobook.jp です。こちらもぜひお聞きください。